お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙6章12節から18節ガラテヤ人への手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の12節。あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。異邦人たちの中でプレッシャーをかけ、割礼を強調することで、ユダヤ主義者たちはユダヤ人たちの怒りから逃れることを望んでいました。ユダヤ主義者たちはこの時代の律法主義者でした。実際、律法主義を述べ伝えてもトラブルになることは決してありませんでした。律法主義は生まれたままの人間に魅力的に映ります。なぜなら律法は生まれたままの人間を抑制するために与えられたものだからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。結局私たち人間は自分たちが従うことのできる法律が好きなのです。私は少年の頃、学校で高跳びの練習をしたことがあります。あの頃は1メートル7センチから始めて122センチをクリアしたとき、少し難しく感じたので、次の練習をするときにはいつもバーを同じ高さに保ちました。ほとんどの人たちは律法主義について私の高跳びの練習のようです。彼らはハードルを飛び越えることを望みますが、でも自分たちにとって高すぎることは嫌なのです。律法主義は人気があります。しかし神様の恵みは人気がありません。人間の心は神様の恵みは不愉快極まるものと感じられるのです。これは十字架による主イエス・キリストの 100% 完全な贖いの御業に対する人間の侮辱的な態度なのです。ガラテヤ人への手紙6章の13節。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。異邦人たちに割礼を受けさせることによってユダヤ主義者たちは彼らを律法のもとに連れてきたという手柄を得ることができるのです。自分は律法のもとに生きていると主張する人たちが実際には律法によって生きてはいないのは興味深いことです。はっきり言いますが、自分は三条の水君によって生きているという多くの人たちは偽善者です。私がそれが真実だと知っているのは、ミニストリーの中での経験のためですと、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前のテネシー州、ナッシュビルの商工会議所のランチョンでの経験から引用してみたいと思います。私がその町で牧師をしていたとき、銀行家だった私の教会の長老の一人が、その年の商工会議所の議長でした。彼はそのグループのために話をしてくれるように私を招きました。私はその時まだ若く、結婚もしていませんでした。私の最初の牧師としての晴れ舞台でした。私は早めにその場に着きましたが、役員の一人がすでに 講演者のテーブルに座っていました。彼は私と話をし始めましたが、私はそれまでに幾人かの毒舌家に会ったことがありましたが、それでも彼ほどひどい汚い言葉で人を罵るのを聞いたことはありませんでした。私はすぐ彼を非難したりせず、ただ彼の話すのに任せました。ついに彼は次のように私に尋ねました。ところで君の商売は何だね？私は彼に自分が牧師だと言いました。彼はびっくりして私を見つめ尋ねました。君が今日の講演者かい？私がそうですと答えると、彼はすぐに素早く語調を柔らかにし始めました。そして彼は言いました。ああ、あなたに来ていただいて本当に嬉しいですよ。私もクリスチャンです。私は思わず彼の顔を覗き込みました。なぜなら彼の話しぶりからすれば、私は彼がクリスチャンだとは絶対に思いもしなかったからです。すると彼は自分がクリスチャンだということを大げさに言い始めました。彼は私に、自分はナッシュビルのとてもおしゃれな教会の役員だと言いました。彼は自分がしたすべての素晴らしいことについて話し、次のように言って締めくくりました。三条のスイ君が私の宗教なんですよ。私は、そうですか、それは素晴らしいと言いました。私は彼と握手をし、それから尋ねました。三条のスイ君はうまくいっていますか？彼はきょとんとした顔をしていました。三条のスイ君がうまくいっているかというのはどういう意味ですか？そこで私は彼に詳しく説明し始めました。いや、あなたは三条のスイ君がご自分の宗教だとおっしゃるので、あなたが三条のスイ君によって生きておられるかどうかを知りたいだけですよ。彼は一応努力していると言いました。でも三条のスイ君はそれだけではありませんよ。かなり厳しい基準を備えているし、そこには努力しているというのは書かれていません。行うか行わないかだけです。さてあなたは三条のスイ君がご自分の宗教だと言われましたから、行っていらっしゃるんだと思いますが。彼は確かに自分は努力したと言いました。そこで私は少し彼にプレッシャーをかけ始めました。三条のスイ君を守っていらっしゃるんですか？彼は言いました。守っていると思いますけど。それではあなたが守っていらっしゃるかどうか見てみたいと思いますが、主イエスは、もしあなたが自分の兄弟に腹を立てるなら、あなたは殺人を犯したことになると言われました。これはうまく言っていますか？彼はちょっと困ったような顔をしてためらいがちに次のように答えました。ちょっと困難もあるかもしれませんが、でも大丈夫だと思います。良いでしょう。では、主イエスがどこまでも高く上げられた他の戒めを試してみましょう。主はもしもあなたが情欲を抱いて女性を見るならば、あなたは姦淫の罪で有罪だと言われました。それはどうですか？彼は困ったような顔をして、それには捕まりそうだな、と言いました。そこで私は彼に言いました。あなたは三条の水君を守っていないんですよ。もし私があなたなら、私は宗教を変えて、守れるものを手に入れますね。自分はクリスチャンだと自称していた彼は、実は偽善者でした。彼はそこら中で自分は三条の水君によって生きていると他の人たちに吹聴していましたが、その一つ一つを破っていたのです。彼には神様の恵みが必要でした。そして残念ながら多くの教会にもちょうど彼のような数え切れないほどの人々がいるのです。パウロは次のような意見を持ってそのことに言及しています。 ガラテヤ人への手紙6章の14節。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。パウロと世界の間には十字架がありました。今日の信者一人一人も同じ立場であるべきです。主イエス・キリストの十字架による贖いの恵みによって生きている人は、他の何にも増して自分の行いが不完全であり罪深いものであることを知っており、必ず謙遜になります。そうすれば自分が三条の水訓を守っているとか、特別な教会に属しているとか、教会の役員であるとか、教会学校の先生であるとかということを自慢することは決してありません。私たちは自分の救いについて何一つ自慢することはできないのです。十字架と十字架にかかって死なれた方以外には、私たちには誇りとするものがあってはならないのです。ガラテヤ人への手紙6章の15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。ここに最後の数節に書かれている第二の種類の筆跡があります。マギー博士はハンドライティング、筆跡という言葉を印という意味で使っているようです。この後もパウロに与えられているイエスの焼き印についても、マギー博士は第三の筆跡という言葉を使っています。割礼は宗教と律法の筆跡でした。体に書かれた筆跡のようなものでした。割礼はその人がアブラハムの契約に属していることを意味するバッジとなったのでした。しかし割礼は何の役にも立ちませんでした。あなたがどのような同好会に属していて、そのようなバッジや記章を胸につけていても、そのようなことはほとんど無意味になりうるのです。パウロは断言します。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。割礼を受けていないことにも何の価値もないのです。これらのものには何の価値もありません。今日、改心する前に自分がどれほど罪人であったかを強調して自慢する人たちがいます。しかしその人が割礼を受けていようといまいと、その人の状況がどのようであったとしても、それは重要なことではありません。根本的なことは、神様の御霊がその人の人生に入ってこられて、その人をキリストイエスにあって、新しく作られたものにしてくださったかどうかということなのです。なぜなら救いの御業は、キリストにある信仰を通してのみ実現することができるからなのです。お分かりの通り、もしパウロが福音を律法と同じ領域でのただの競争相手として示したのであったならば、彼は当時の律法主義と何の問題を起こすこともなかったと思います。私が何を言おうとしているかを説明してみたいと思いますと言って、マギー博士は次のような例話を話しています。市場には溢れるほどの石鹸が出回っています。宣伝する人たちは、この石鹸は良い匂いがするとか、あなたを良い気持ちにするとか、あなたの肌に優しいとか言ってそれを宣伝します。そこで、あなたと私が新しいブランドの石鹸を出すとしましょう。 そしてその石鹸をクリーン、きれいという意味の名前にします。なぜなら、きれいにすることが石鹸の本来の目的であるのに、宣伝している人たちは、その一つのことだけを忘れているようだからです。私たちはその石鹸の宣伝を始めますが、この石鹸だけがあなたをきれいにしますよ、と主張するのです。私たちのスローガンは、クリーンを買ってクリーンになろうです。さて、私たちの作ったクリーンという石鹸だけが唯一あなたをきれいにする石鹸だと主張すると、即刻問題が起きます。他の石鹸の生産者たちが即抗議してくるでしょう。でもパウロが福音のために主張しているのはこのようなことなのです。もしも彼がユダヤ教よりも良いけれど、キリスト教の方が上だと言ったのなら、彼の宣教活動は問題にはならなかったことでしょう。なぜなら、今日様々な製品を宣伝している人たちはそのように言っているからです。私たちの製品は市場に出回る他の石鹸よりも良いですよというわけです。それは単なる競争に過ぎません。あえて自分たちの石鹸だけが役目を果たすと口にする人は一人もいません。パウロは自分の石鹸はユダヤ教よりもちょっと良いだけですよと主張しているのではないことに注目してください。彼はユダヤ教は無価値であり、割礼は無価値であり、割礼を受けているかいないかは無価値であると言っているのです。パウロはあなたに新しい性質を与えるあなたの人生の中の聖霊の筆跡だけが不可欠なのだと言っています。そしてそのような主張をすること自体が物議を醸し出し、立法主義者たちから迫害を受ける危険な行為だったのです。さて、私たちに提示されているこの部分の最後の筆跡にやってきました。ガラテヤ人への手紙6章の16節から17節。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。焼印というのは英語ではマークスと複数になっています。この焼印という言葉に注目してください。パウロは自分の体に焼印を帯びていると言っています。ギリシャ語の言葉はスティグマータという言葉で、傷跡という意味です。もしイエス様の筆跡を見たいのなら、パウロの体を見てください。第二コリント人への手紙11章の23節から27節で、パウロは次のように言っています。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。スティグマータ パウロの傷跡は、主イエスのために、パウロが受け、苦しみ、そして耐えた傷跡なのです。パウロの時代には、スティグマータという言葉は三つの意味で使われていました。一つは、逃亡した奴隷が見つかって、主人のところに連れ戻されたとき、彼は額に焼き印をされました。また有名なローマの中隊に属していた兵士は、自分たちの指揮官の名前を額に入れ墨していました。そして三つ目は、パウロの時代には小アジアやローマ帝国全体で多かったのですが、異教の女神に心酔している人たちもまた、自分たちの額に女神の名前の焼き印をしていました。ですからパウロは言います。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。パウロはここで実際には次のように言っているのです。私は深い感情と大きな確信を持ってあなた方に手紙を書いてきました。もしもあなた方が私が書いてきたことを自分で本当に信じているかどうか、そしてこれらのことが私の人生で現実かどうかを知りたいのなら、私の体に押されているイエスの焼き印である私の傷跡を見てください。昔家畜はその持ち主の焼き印で確認しました。割礼は何の犠牲も伴いません。それはただ外側の印だけです。パウロは自分自身は割礼を受けていたにもかかわらず、割礼は無価値なのだと断言します。でも彼は主イエスの焼き印を自分の体と人生に帯びていたのです。主イエスの焼き印を押すための焼き金は、永遠に私たちの心の上にあります。ですから私たちは堂々と主の焼き印、スティグマータを身に帯び、イエス様とその福音のために喜んで恥辱をその身に負おうではありませんか。ガラテヤ人への手紙6章の18節。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。パウロは神様の恵みに兄弟たちを推薦することで、この素晴らしい書簡を締めくくります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロ自身の証、そしてイエスの焼き印というテーマで、ガラテヤ人への手紙6章12節から18節、最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。